マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第217回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第217回目です。いよいよ12月に、前回配信からもですね12月になってしまったんですが、まあ、いよいよ年末ということで、やっぱりこの時期私好きですね。家の中ね、大掃除なので慌ただしくなってくるんですけどもね、やっぱりこの季節って私個人的に結構好きでして、今日も海老名の方にビナウォークってところにちょっと行ってきまして、もうクリスマス商戦、真っただ中というところで、結構雰囲気的にもね楽しくてですね、よかったなと思っております。そんなところで誰か私にバイオをプレゼントしていただけないでしょうかと言いたいところなんですが、今のモバイル関係ね、結構いろいろ見直しをかけてるところなんですが、今のところサーフェスで問題があるかっていうとですね、問題ないところがかなりお気に入りでして、ちょっとここはどうしようかなっていうことをね、まだ相変わらず考え続けてるところです。一方ノートパソコンのシンクパッドもですね、やっぱりこうキーボードを打つとですね、やっぱシンクパッドいいなっていうふうに思いましてね、そこはウルトラブック唯一の難点ってね、キーボードがちょっとやっぱりストロークが浅いということで、バイオプロはかなりそこら辺改善はされてるんですけどね、やっぱり操作性考えるとどうなんだろうなって。ただ一方サーフェスのタイプカバー、このキーボード割とですね薄くて打ちやすくてですね、これがあるとキーボード的にはね問題ないなっていうところもありましてね、いろいろ考えてるところです。どうも試算をするとですね、やっぱりいろいろ金銭的には厳しいかなという状況みたいな、ところを考えてまして、引き続きねちょっと、考えてみようかなと、消費税上がる前にですね、なんとかしたいなとそのふうに思っています。さて、今回の話は Windows のこの先の話をちょっとしたいなと思っています。いくつかね海外のウェブサイトとかでですね話が出てると思います。そこらの話をねしていこうかなと思っております。で、今回についてはですね、後半は噂話ということで、マイクロソフトの方にコメントを求められても、事実確認が得られないというような内容ですので、これはですねひょっとしたら内容的に違っちゃうかもしれません。そこらねご了承いただきたいなと思っております。このマイクロソフト MVP としての公式発言ですかって言われるとね、私何でも公式も非公式もなくてですね、そこら辺は関係ないんですけども、これはあくまでも、結果的に違うことになるかもしれませんという前提でね、ちょっとお話を聞いていただければなと思っております。そんなところいろいろあるんですが、ですね、最近私海外のサイトとかもいろいろ見てまして、やっぱり情報があちらがね最初に情報出てくる場所なんでね、日本語訳をねする方は結構早いんですね。1日か2日ですぐ出していただけるんでね、情報としては伝わるのかなと思ったんですが、ですね、私がよく見てるサイトはですね ZDNet、昔は ZDNet って呼んでたんですが ZDNet ですね、こちらにですね All About Microsoft というブログがあります。このブログが書かれているのはですねメアリー・ジョー・フォーリーさんっていう、アメリカのマイクロソフト関係のかなり有名なジャーナリストの方、それでいてかつ Windows Weekly というポッドキャスト番組、これもやられているという方です。この方ね、いろいろとこうブログを書かれているんですが、かなりマイクロソフトにかなり詳しい方でして、実際サーフェスのサーフェス2のねランチイベントにもゲストで呼ばれてたのだと思いましたけどね、なんか客席に座ってる時にこう試してみてくださいっつって、このミアリー・ジョー・フォーリーさんが出てたのを多分そうだと思うんですが、見ておりまして、でこの方のブログでですね11月25日、この時にですねマイクロソフトのジュリー・ラーソン・グリーンさん、お名前聞いたこと結構あるかと思うんですが、マイクロソフトのハードウェア統括の、最高責任者ということで、デバイス&スタディオズエンジニアリンググループ担当上級副社長という肩書になってます。ジュリー・ラーソン・グリーンさんですね、この方がですね UBS グローバルテクノロジーカンファレンスというところでマイクロソフトの OS の今後についてちょっと話をしました。ただ話をした内容がですね、受け取り方によってちょっと違う方向に行ってしまったということがありまして、ちょっとこの話をですねさせていただきたいなと思っております。でこの中でですねこのジュリー・ラーソン・グリーンさんはですねマイクロソフトの Windows には3つの Windows がありますと、 一つは Windows Phone、もう一つは Windows RT、そしてフル Windows、まあ、フル Windows っていうのは Windows 8、Windows サーバー含めた Windows ですね。で、3つの Windows があるんですが、3つの Windows を維持するつもりはないと発言したんですね。で、ここから話がですね、広がって Windows RT が廃止になるというふうに話が出てしまいました。で、決してそういうことは言ってないんですが、まあ、この中でジュリー・ラーソン・グリーンさんどういう話をされたかっていうとですね、まあ、いろいろこうインタビューに答える形で、まあ、モバイル用の OS の考え方としてですね、バッテリーの持ちが良かったりとか、セキュリティ上の危険がないっていう、こう新しいモバイル用の OS を用意するっていう考え方もあるんですけども、まあ、そういったものっていうのは柔軟性を犠牲にするっていうことがあり得るということで、まあ、例えばその複数のものを用意してしまって、それぞれにいろんなアプリケーションを用意しなきゃいけないっていうところでですね、柔軟性を犠牲にしてると言われてると思ってるんですが、まあ、そういうところもあるんで、マイクロソフトとしては、統一化にするということで、その方向性を信じて今も進めていますという発言をされました。で、一方ですね、 iPad とかで動く iOS のように、まあ、シンプルでシームレスということを作りましたけども、統合された境界線のないシステムで、あれはそういったシステムも有用性があるってことで、まあ、一方認めた上でですね、こういったクローズドのようなシステムを作ったのが Windows RT ですという話で、 Windows RT の話に触れました。で、さらにですね、この一方デバイスとして Surface RT と Surface Pro っていうのがあるんですけども、この違いを十分に出していなかったと。で、これらっていうのは見た目も一緒だし、使い方も非常によく似ていると。そして Windows でできるって思われてたことが全てできるわけじゃありませんと、この Windows RT でですね。で、これリブランディングって言ってますけども、商標の変更が必要じゃないかっていう話が出ています。で、我々は Windows RT を Windows と呼ぶべきじゃなかったんじゃないかっていう発言をされて、まあ、その後ですね、どう差別化できるかっていうことを今後取り組んでいきますという話をされていました。まあ、ここで Windows RT の話と Windows を3つの Windows を維持するつもりはないといったのがですね、話が取りようによってはですね、この Windows RT、つまり Surface RT になるんですけども、これが廃止になるんじゃないかという話がですね、出てしまいました。で、実際の日本の記事もですね、Windows RT の廃止を示唆してるっていう、マイクロソフト幹部がそういうことを言ってるっていう記事も流れてます。で、これ一方これ非常に記事のことを、ね、原文よく読まれている方はこれは誤解を与えてるんじゃないかって話が出ておりまして、結構これ話題になっちゃったんですね。で、その後にですね、 ZDNet の方を書かれているメアリー・ジョー・フォーリーさんの方が、まあ、追加取材をして、で、まあ、ちょっとニュアンスがあってですね、この複数の Windows を統合するというよりは、まあ、一つのコアの Windows があって、それが多くの SKU が存在するということになるんでしょうということを言っています。この SKU っていうのは何かって言いますと、これストックキーピングユニットということで、まあ、製品構成ですね。ですから、このモバイル用 Windows であったり、デスクトップ用 Windows であったり、まあ、サーバー用 Windows であったりとかですね、まあ、そういったいくつかの Windows があるんですが、それは一つのコアを持ってたくさんの Windows が出てくるでしょうと。で、実際のマイクロソフトとしても一つのコードをたくさんの Windows で動かしますよってことをね、前から言及してるんですね。で、これは NT コアと呼んでます。まあ、NT カーネルとも前言ってましたけども、これ Windows NT ですね。まあ、Windows NT のバージョン6系になります。で、これをコアにして今の Windows 8、Windows Home 8、Windows RT、Xbox One、これの OS はですね、一つのコア、テクノロジーを中心に共通して動いてるんですね。で、ここら辺の話がですね、ZDNet 12月2日のメアリー・ジョー・フォーリーさんの記事で話が出ていまして、で、まあ、どうも受け取り方によってですね、どうもマイクロソフトの言わんとしてることはそういうことなんでしょうということになってます。ですから、この Windows RT、これが廃止になるということはないというふうに言及されています。まあ、実際もですね、ここら辺の話、皆さんよくご存知の方はですね、話してまして、あとナナホさんっていう、これ日本のジャーナリストの方ですね、Windows Phone のジャーナリストのナナホさん、まあ、これ山口健太さんという方、名前でASCII とかですね、いろんなところで記事を書かれてますけど、やっぱりこの Windows RT とにしても、Windows Phone OS にしてもですね、これ実は ARM で動く Windows なんですね。で、よく土曜日の、日曜じゃないな、土曜日の夜にですね、 ストリーミング配信もされてまして、私いつもこう時間あえば、聞かせて見させてもらってるんですが、その中でも言及されてたんですけど、基本的に Windows RT にしても Windows Phone にしてもですね、 ARM で動いてる NT を中心とした NT コアの Windows なんです。中身一緒なんですね。ただその上で動かすアプリケーションが違ってるという状況であって、片やタブレットと言います、片や電話ですというだけの違いなんですね、実は。でこの構造はかなり近くて、ほとんど同じものですという話をされています。ですからもう統合化っていうのは、ね、実はもう進んでるんですね。でマイクロソフトの方もですね、なんかことあるごとにそういったような言い方をするんですね。そのうちこれ両方動きますよっていう言い方をですね、なんとなくし始めているんですね。公式には言ってないんですが、まあ、おそらく普通に喋ってるんで、まあ、ほぼ公式と見ていいと思うんですが、まあ、そういったことをね、私もよく聞くんだってます。ということで、もうすでにこう Windows の統合化っていうのはですね、まあ、これ統合って言ってしまうと製品がなくなって少なくなっていくっていうふうにイメージあるかもしれませんけど、 Windows というコアを中心にいろんな種類の Windows が今後も展開されて、いつでもどこでもどのマシンでも同じソフトが動くということをですね、目標にしてるんじゃないかなと、私はそういうふうに見ていますし、まあ、いろんな記事でもですね、そういうふうに言われています。まあ、そういうところでですね、まあ、この Windows のね、今後の流れっていうのがですね、なんか見えてきたなと、そんな感じがしています。さてそこで本題いきましょうか。いよいよニュー Windows、 新しい Windows の開発コードネームが漏れ始めました漏れ始めましたってなんか怒られちゃいますけども、新しい次の Windows 開発コードネームスレッショルドという名前でですね、情報が出始めています。どうもこれマイクロソフトの方がですね、社内メールで書いたというのが出回ってますよと、出回ってますよ、社内で出回ってますよという話をですね、記事を書かれています。これもまたメアリー・ジョー・フォーリーさんですね、ZDNet の方で、記事を書かれていまして、でこのオールアバウト・ウィンドウズっていう、こうそこら辺の話をですね、ここを最近立て続けに出ております。でここで出てるのが、マイクロソフトの開発コードネームスレッショルドと、じゃあ次のメジャーバージョンアップと言われています。でリリース時期はですね、2015年の春という話が出ています。でこのスレッショルド、これもやはり Windows の共通プラットフォームということで、スレッショルド自体が例えば Windows 8とかそういったの単独の Windows の開発コードネームを示してるんじゃなくて、 Windows、Windows Phone、Xbox One、Windows RT も含めてですけども、そういった全ての Windows というものを統合して開発コードネームと呼んでるみたいです。でスレッショルドっていうのは境界線だとか、そういった意味があるんですが、ここで言われているスレッショルドというのはですね、これ Halo っていうマイクロソフトが出してるゲーム、そこで出てくるなんか周回する惑星の名前に由来してると言ってます。まあ、この由来する意味っていうのは私もわからないんですが、そういったところですね、このスレッショルドという名前はそういったゲームから出てるというふうに言われています。でこの中でですね、まあ、Windows、Windows Phone、Xbox っていうのは共通の NT コアで動いていて、この全てのアプリを全ての Windows で動かすと、で開発するもそのより類似されたものを用意されていくでしょうと言われています。つまり一つの Windows のアプリケーションを組めるということは、どの Windows Phone でもタブレットでもですね、携帯電話でも、まあ、スマートフォンですね、どこでも動くアプリケーションが作れますよということになります。まあ、この場合はおそらく Windows Store アプリと呼ばれているものになるとは思うんですが、この Windows Store からですね、ダウンロードしてどれでも使えると、そういう方向にこう最終的にはなっていくんじゃないかなと思っています。まあ、そういったところで、まあ、これ以上ね、スレッショルドについては話が出てないんですが、今まで Windows Blue といったのが Windows 8.1 ということで、次の Windows が 8.2 になるのか9になるのか分かりませんけども、このスレッショルドについてはですね、今後ともですね、追っていきたいなと、そんな風に思っています。まあ、ここら辺の一連の話ですね、聞いてると、まあ、Windows をまとめようとしている、統一しようとしている動きっていうのはもう確かなようで、まあ、冒頭に話しましたジュリー・ラーソン・グリーンさんの話の流れからすると、スレッショルドのこの噂っていうのはかなり信憑性が高いと言えると思います。これね、ほぼ間違いないと思うんですけども、まあ公式発表も一切してませんので、多分私も聞いてもですね、知らないって言われるに違いないんですけども、 これはかなり、信憑性が高いという情報で、出回ってますし、私もそれでね追っていきたいなと思っています。そういうことで以上ですね。 Windows の今後の話と新しい Windows 開発コードでスレッショルドについてお話をさせていただきました。はい、第217回は Windows の今後の方向性と開発コードネームスレッショルドについてお話をさせていただきました。今回はですね、 ZDNet のニュース記事、もしくはそれに付随するいろんな解説記事をですね、海外国内も含めてですね、参考にさせてもらいましてお話をさせていただきました。ここら辺の話はですね、皆さんこう、どっかのねウェブの記事を読んだことのあるようなフレーズが今回並んだと思うんですが、まず冒頭ですねお話しましたけど、 Windows RT、Surface RT が廃止になるんじゃないかっていう誤解が話として出てしまってるということと、あと Windows の今後を占う重要な話だと思いましてね、お話をさせていただきました。そういうところでですね、これはまた実際の話が出るまでいろんな噂話が出てくると思うんですが、そこをねその話をねしていきたいなと思っております。しかしこのメアリー・ジョー・フォーリーさんってすごいですね。やっぱりプロのジャーナリストの方ですね。マイクロソフトの情報を的確に掴んでこういろいろ話をしてっていう形でですね、すごく素晴らしい方だなと思っています。でかつこのアメリカの方の Windows Weekly というポッドキャスト番組のパーソナリティもやられているということで、Windows Weekly ってお三方ぐらいでやってるんですけど、その中の一人がですねメアリー・ジョー・フォーリーさんでして、私も分からないなりに聞いて分かってないんですけども、やっぱすごいなっていうふうにね思っています。かたやですね、じゃあ日本の Windows 関係のポッドキャストは何やってるかっていうとですね、バイオの分割払いがお小遣いで払えるかっていうことをですね、電卓を一生懸命ピピピピ叩いてると、なんだこの差はというところがあると思うんですが、私もですね頑張っていきたいなとそんなふうに思っております。今後ですね、ちょっと先週も話しましたけどね、いろいろこう私も挑戦していきたいなと思っております。はい、そういうことでちょっと告知なんですけども、前回前々回とお話ししましたが、今度の12月21日土曜日、日本マイクロソフト品川本社でドットネットロボ勉強会が開催されます。今回のドットネットロボ勉強会は Windows 8.1 のアプリケーション開発ということで、日本マイクロソフトエヴァンジェリストの大西明さんに来てお話をいただきます。全部で4つのですね Windows 8.1 に関するアプリケーション開発の話、こちらをいただきます。お話の内容はですね、 Windows XP ユーザーのための Windows 8タブレット開発入門、 Windows ストアアプリUX パターン入門、 Windows ストアアプリ開発入門、 Windows ストアアプリ展開入門ということで、お話をいただきます。非常にですね興味深い内容だと思いますので、ぜひ参加していただければなと思っています。ウェブサイトのですね .netrobo.net dotnet.net、こちらのサイトにアクセスしていただければと思います。事前に申し込みが必要ですのでよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。